この若い夫妻に子供が宿ったんですね。本当にこの喜び楽しみの中で、ご両親もクリスチャンホームでありみんなで祈りながら、その出産をですね、待ちわびていた。ついに赤ちゃんが生まれました。だけど生まれた子供は重い身体障害を持って生まれたのであります。男の子でも女の子でも良い、ご体満足ならと私たちはそういう不用意な言い方をします。しかしその夫婦にはご体不満足な子供、祈り願わなかった子が生まれてきたのでありますね。その若い夫婦に本当に苦難が始まりました。神様の前にあれだけ祈ってきたのに、どうしてなんだろうかという疑問が生まれたんですね。悩みました、苦しみました。主よ、なぜでしょうか。主よ、あなたは私たちの願いに祈り応えてくださる、このような重い障害を持って子を与えられました、どうしてでしょうか。しかし感謝のことに、その夫婦は信仰を持っていたんですね。そしてだんだんだんだん聖書を読みながら祈りながら彼らを教えてまいります。神様は祈りに応えてくださるお方と、だから私たちの祈りに対してきちんと応えられたんだという、まずはそこです。応えられなかったんじゃなくて、神様は私たちの祈りに、子供の出産に関する子供を与えてくださいという、その良い子供を与えてくださいというその祈りに神様は応えなさったんだということを信じた、認めた。そうしたなら神様は私たちの祈りの答えとして、私たちの願いと思いとは異なっていたかもしれないけども、私たちの祈りの答えとしてこの子を私たちに授けてくださったんだと考えるようになった。この世の中には元気なご体満足の子ばかりが生まれてくるわけじゃないんです。さまざまな不自由を生まれた時から知られた子も時々生まれてくるわけです。神様はそのような子供たちをこの世界に必要な大切な存在として神様が与えられたのではないか。2000年前、父なる神様はその御子を人間世界に送るために御子の母となる女性を探して探して探して、ついにナザレのマリアを、少女マリアを選ばれた。そしてヨセフとマリアの聖家族にその子を託されたんです。選んで託されたんですよ。マリアにとってその子をうちに宿すということは、それはやがて後にその心が刃で貫かれるという苦しみも同時に賜る。神の御子を宿す栄誉とともに十字架の苦しみを賜るというですね、そういう恵みだった。神様は御子を委ねるその対応、その処女を選ばれたと、そして託されたということなんですね。そのことが彼たちに分か、この夫婦に分かったわけですね。この子を、この障害を持った子を誰に託そうかと思われ、神様は探された、求められた。ついに私たち夫婦を信頼して、この子を、大切なこの子を託してくださったんだ。そう教えられた。その時彼は初めて心から感謝し、その子を神様からのかけがえのない子として受け止めることができた。もはや疑うことも迷うこともなく、しっかりとその子供を抱きしめた。神様感謝します。神様は彼を信頼されたからこそ託されたんですね。神を信頼する人は多いんです。神様神様言ってお願いして、神様にお願いする人は多いんです。でも神様に信頼を受ける人はそんな多くはないかもしれないと言われますね。私たちは神様に信頼されるものでありたい。 苦難は、神から受ける苦難は、あなたへの神の信頼の証だということを、私たちは受けることができるでしょうか。苦難は神への信頼、神の私たちの信頼というだけじゃなくて、この苦難の中にある神様の慈愛と憐れみということを私たちはもう一度ここに留めなきゃなりません。42章まで容器が続くわけでありますが、友人との問答が永遠とこう続くんですね。そして最後にですね、神様黙っていらっしゃるんですけども、42章になって神様がこの語り始めなさるんですね。そして神様はヨブの苦難の意味をここで説いていらっしゃるんじゃなくて、ヨブにむしろ問いか、ヨブは神様にどうしてですかと問うたんですけども、今度は神様がね、ヨブにね、いくつも問いかけをしていらっしゃる。あなたはこのことを知ってるか、あなた方はこう、あなたはこういう私の技を知ってるか、たくさんたくさん問いかける。ヨブは答えようがない、わからないわけですね。この鞭を持って神の計り事を思うのはこれは誰かって言ってですね、叱られるわけですよ。ヨブはその時初めて目が覚めます。私は自らを悟らないことを言い、自ら知らない計り難いことを述べましたって、ね。私は今、耳であなたのことを聞いてましたから、私は今、目ではあなたを拝見しますってですね、そして悔い改めて礼拝するんですね。その後に神様は、ヨブをどのように取り扱われたかということですね。なんと、そのヨブは、この主はヨブの繁栄を2倍に返された、元の通りに返された2倍に返された。子供は同じ数です、子供は同じ数でも、所有物は2倍にして返された。ヨブはなお長生きをする、そこから長生きをするわけですね。140年生きながらえたと。そしてその子とその孫の4代目の見たヨブの親父は年を気にして死んだと。これが結論。ヤコブの手紙の5章の11節にはこう書いてある。忍び抜いた人たちは幸いであると私たちは思う。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いている。また主が彼になさったことの結末を見て、皆さん、結末です、問題は。結末です。私たちは家庭で、ああだこうだこうだだと結論を下しやすいんですが、そうじゃない。神様のなさる結末なんです、問題は。苦難の結末なんです。彼になさったことの結末を見て、主がいかに慈愛と憐れみに富んだ方であるかを、あるかがわかるはずです。ヨブは大変な苦難を次々背負わされました。一切のものが剥ぎ取られました。だけども、そのヨブの苦難の結末は、神様のつけられた結末はどうですか？本当に、以前に勝るところの祝福だった。皆さん、この呼ぶ記のこの結論を見てですね、試練の中に歩む人は、みんな最後はみんなこのようにもっと祝福されるようになる、あとに何倍も祝福されると、そういうことを必ずしも保証している、そういうことを教えている人じゃないですよ。苦難のまま人生を終える人もありますよ。だけども必ず後の来るべきように受ける報いに預かる、それは保証されている。この地上において神の前にどう歩んだか、必ず報いられる。そしてまたこの苦難の中に生きる中にあって、神様の恵みは私にとって十分であるという体験を神は導いてください。神の愛と真実恵みはどんな境遇の中においてもキリストにあって知ることができる。神知らないその恵みに、苦難とともに、苦難とワンセットになるようにして、神様は私たちに祝福を与えてください。患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達、狙えた品質を生み出し、連達は希望を生み出す。この種類の希望は絶対失望に終わることがない。この中の希望というのは、人間の描くとのこの望みと希望というのは、みんなこのにおいて失望に終わるんですよ。だけども神様が与えられた狙えた品質の中で、神が与えた希望は絶対に失望に終わることがない。そして、その試練苦難の中において、 神の愛が聖霊によって注がれている、注がれている、なんということでしょうか。苦難の中における素晴らしい価値がある、また素晴らしい結末が、必ず神様は善なるお方、愛なる方ですから、結末をきちんとつけてください。皆さん、こういう信仰を持たせていただきたいと思いますね。目の前のことだけで一喜一憂し、つぶやいたり、ふよ言ったり、ごたごたしたり、本当にそういうところから私たちは卒業させていただきたい。パウロは肉体の棘を取ってくださいと主に三度も祈ったことはよく聞くところであります。肉体の棘という表現ですから、その持病が起こるときに、発作が起こるときに、彼はもうのたうちまったと思います。何もできない、伝道ができない、